はい、それでは創世記の12章から今日は14章までを、読んでいきたいと思いますけれども、アブラハムの生涯に、入って、行っています、アブラハムの生涯です。11章の終わりで私たちはこの前アブラハムが神様に呼ばれて私の父の家を出て行きなさいというふうに呼ばれてですね、呼ばれて、それから、出て行ったんですけれども、お父さんと一緒に行ってしまったために、ハランあるいはカランですね、このだあの新改訳ですとの第2版ですとカランですけども、第3版ですとハラン、まあ、ハランの方が私いいと思いますね。ハランという町にとどまることになってしまいました。そしてテラ、このお父さんが死ぬまでそこで待っていなければいけなかったんですが、この12章に入りますね。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。信仰によってあなた方はアブラハムの子孫ですという言葉がガラテヤ書にありますが、皆さんどうかこれを個人的に受け止めてください。あなたは祝福となるですね。このように大きな約束を神様が与えてくださいました。アダムに始まった神様の祝福がですね、このような形でアブラハムに受け継がれ、そしてこれが決定的なものとなったんです。なぜ決定的なものとなったかと言えるかと言いますと、3節に、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムによって、アブラハムの子孫によって、あらゆる民族が祝福されるよ。これが、聖書の終わりの時まで続く祝福になっていきます。霊的に今私たちがイエス・キリストにあってこの祝福を受けているとともに、イエス様が戻ってきた時に今書かれていること、これが成就するという大きな約束なんです。神様は不思議な方です。初めに終わりのことをお語りになります。永遠の神様です。はじめにもう完成した姿を語ってくださるんですね。ですから私たちは本当に祝福されています。これからどうなるかわからないということではなく、もうわかっているところからスタートし、そして今の生活をその目的に合わせて生きていくことができるようになっているんです。そしてこの12章の1節に条件がありました。この約束の条件が、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。これが神様のアブラハムに対する命令であって、それを彼は答えたわけですよね。答えたので、その後に続く神様の約束というのはみんな無条件なんです。でこれを私たちはですね、気をつけながら、この注目しながらアブラハムの生涯を見ていくといいんですね。なぜかというと、アブラハムは失敗をしていきます。にもかかわらず神様はこの約束を破棄されませんでした。これが素晴らしいことなんです。イエス様が言われました。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。決して捨てないという言葉を決して忘れないでください。捨てないんだよ。失敗しても捨てないんだよ。でもあなたは信仰によって私のところに出てきなさい。 この安心があるから私たちは恐れる必要がないんですよね。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。で、この約束一つ一つを見ていきたいと思います。私はあなたを大いなる国民とすると書いてあります。バベルの塔によって一つの民がバラバラになりました。一つの言葉がバラバラになって世界に散っていきました。そこで神様がお考えになったのが、神を信じる国民を新たに作るということでした。神様の呼びかけに応えて、そして作っていく、いわゆる自然栽培ではなく人工栽培なわけなんです。ローマ人への手紙の11章に実際にその話が出ています。オリーブの木で野生種のオリーブの木と、そして栽培種のオリーブの木があるよ。野生種のオリーブの木というのは異邦人の話で、この私たちそのユダヤ人ではない民族の話で、そして栽培種と書いてありますね。それがイスラエルの民なんだ。私たち自分たちの民族の出自に、まあルーツに興味を持つわけですよね。ある人は朝鮮半島中国から来た、ある人は東南アジアから来た、ある人は、まあ、なんかロシアの方から来たとかですね、いろんな話があり、また、古事記とか日本書紀で、神話がありますよね、建国の神話がありますが。まあ、世界共通ですね。これはね、建国の神話とかなんかと、なんかこういうによって作られたとかいろいろありますけれども、イスラエルの国に限ってはですね、あまりにも明白で、歴史の中にこのようにして残ってるんですよ。イスラエルっていつ始まったの？これです。しかも、異邦人であった、偶像礼拝者であったアブラハムが神様に呼ばれて、神に信仰を持って生まれ出た国民なんです。そして次に、あなたを祝福するとあります。で、これがアブラハムの生涯に実現していきます。そしてあなたの名を大いなるものとしよう。これが、興味深いのが、バベルの塔の時には人々は自分たちで名を上げようとしました。11章の4節に書いてあります。いただきが天に届く塔を建て、名を上げよう。けれども、自分を高める者は低くされ、自分を低くする者は神が高めるという言葉あるんですね。これも聖書に貫かれている大原則です。自分を高くしようとしたら低くされます。自分をへりくだらせたら神様が高くしてくださいます。これあなたの名を大いなるものとしよう。で、あなたの名は祝福となるとありますけれども、今、アブラハムは、信仰の父として、私たちの間で、仰ぎ見られていますね。それだけではなくて、ユダヤ教徒の人たちももちろん、そうですよね、ユダヤ人の人たちも、アブラハムを自分たちの父としています。で、実は、イスラム教の人たちも、アブラハムは偉大な預言者の一人なんです。で、私が、去年の、5月の終わりに、イスラエル旅行に行った時に、ヘブロンの町にも行ってきました。で、そのヘブロンの町に族長の墓があります。サラを、この葬るためにアブラハムが購入した、私有の、この墓地ですね、洞窟なんですけれども、まあ、そこに今建物が建っています。で、その建物ですね、私が入っていきますと、まあ、非常にそこは、 危険だと言われているその町なんですけれども、なぜかというとその入植をしてきたユダヤ人の人たちが来てですね、でイスラエルの兵士がその彼らを守るために行ったので、まあ、そのパレスチナの人たちとの、まあ、対立が絶えないわけですね。ですからその警護も非常に厳しいんですけれども、まあ、実際行った時はそんなに厳しくなかったんですが、初めはユダヤ教徒の方に入っていったんです。そして本当は以前は一つだったんですけれども、区画があって、このイスラム教ですね、イスラム教の方もあってですね、一旦出なきゃいけないんですよね。そして今度はイスラム教の方から入ろうと、はい、入っていきました。でその入るときにイスラエルの若いお兄さんからですね、兵士の人から、あなたは何の目的で来たんですかって聞いて、そして私はクリスチャンですって言ったら、はいどうぞですね。わかりますか、クリスチャンとイスラム教徒とユダヤ教徒の皆がアブラハムを尊敬してるんですよ。ということで、あなたの名は大いなるものとなる、祝福となるということが実現しています。で次に3節、あなたの名を祝福する、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。この原則はアブラハム個人の生活でも見ることができますけれども、アブラハムの子孫であるイスラエル民族にも神様はこれを適用させておられます。そして聖書を読んでいくと非常に面白いことを見ていくことができます。例えば出エジプト記においてパロがヘブル人、ユダヤ人の子供、男の子を殺そうとして、そしてそれをかくまっていた、かくまったというかそれをごまかしていたですね、助産婦たちが神様の祝福を受けました。で、今度はパロが、このナイル川にその生まれてきた男の子を殺すように命じたんですね。中に入れて。で、モーセがイスラエルの民をエジプトから導き出して、そして紅海を渡らせて、そしてパロとエジプト軍が水の中に沈みました。水の中に入れるという呪いを行った人が水の中に沈むという呪いを受けたんです。同じようにヨシュア記に入りますと、このヨルダン川を、この渡る前に、イスラエルのスパイ二人がですね、エリコの町に入って、そしてそのエリコの町にいる、その遊女ラハブが彼らをかくまいました。そのかくまったことによって、彼女とその家族が救われて、なんと彼女はイスラエルの共同体の中に入り、なんとイエスキリストのその系図の中に入るお母さんとなった。ですから、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。ですね。そして、地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。ここの言葉があるから、いつも開いてますけども、新約聖書の一番初めのページが意味があるわけなんですよ。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図なんですね。それでイエス・キリストにあって全ての人が義と認められる、イエス様を信じる人が義と認められるという祝福を受けているという話がガラテヤ書の3章に書いてありますけれども、3章の8節と9節ですが、聖書は神が異邦人にをその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによって全ての国民が祝福されると前もって 福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。信じてください信仰とともに祝福を受けるのです。祝福を受けるように選ばれたんです。私たちはアブラハムの子供たちなんです。私たちはだからアブラハムはいいね祝福を受けてではないんです。同じようにアブラハムと同じように信仰を持って生きていく者たちに神様はこの祝福をお与えになる、お与えになるというこの計画を持っておられて、でそしてしかも、それあしかもじゃなくて、その中で大きな祝福が神様の前で義と認められているということ、全く罪を犯したことのない正しいものとしてイエス・キリストと同じようにして私たちを見てくださっているということです。単純に罪が許されただけではないんです。マイナス部分を神様埋めてくださっただけじゃないんですよ。キリストと同じ義を持って私たちを見てくださっています。このことはローマ人への手紙でじっくり学びましょう。でそれで、次いきますよ、12章の4節、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカナンを出た時は75歳であった。アブラムは信仰によって出ていきました。私たちが信仰によって歩み出すときに行いが伴います。行動が伴います。彼も神様がこうしてくださると信じていたので、それでそれを信じた結果として行いが出てきました。このように信仰というのは聞くことから、また聞くことは神様の言葉によると、これローマ人の手紙の10章の17節に書いてありますけれども、それ聞いて、そして一歩を踏み出したわけなんです。けれども、ここにロトもいるんですね。ロト、甥のロトですけれども、一緒に出かけたわけですが、同じ行動をとっているんですけれども、信仰によってかどうかというのが、わからない。というのが、実情なんですね。なんでこんなことを言えるかというと、どんどんどんどんロトがアブラハムから離れてって、それで徐々に彼がその世の中に入っていき、危うく滅びそうになったという人生で終わってしまう、この物語を私たちはこれから読んでいくからなんです。私たちが同じ行動をとっていても、信仰によってそれを行っているのか、神様から聞いて、ぜひ私はこのことをしてみたいと思ってやっているのか、あるいはただ単純に他の動機で私がここにいる、私がこの、クリスチャンのように歩んでいるのか、これによって大きな違いなんですね。私何をしているかが問題ではないんですよ。この微妙な心の中で起こっている、その聞いて神様から声を聞いてそれに応答していくということをやっているかどうかという、そのことによって、ちょうどこの船が行くときにですね、0.1 度でもこの角度が違ったらですね、もう何百キロも遠くまで行ったら離れていってしまうようにですね、大きく離れていってしまうわけなんですね。ですから、このアブラハムの信仰が大事なんですよ。神様の声を聞いて、その通り出ていった。 これを繰り返していく生活ですよね。で、波乱を出た時は75歳であったとあります。次、アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産と波乱で加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。シェケムというのが、私去年のイスラエル旅行で行きましたけれども、今はナブルスというパレスチナ自治区の西岸のところにある第二の、町なんですけどもね、ちょうどイスラエルの真ん中にあります。ゲルジム山というのと、あとエバル山というのがあって、後にヨシュア記に出てきますけれども、あとは有名なのが、イエス様がサマリアの女、と お会いになってですね、まあ、そこで、お話をされたのもそこのシェケムのところですけれども、まあ、そこまで到着しました。そしてその頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにここに祭壇を築いた。主が、アブラムに対して、アブラハムに対してウルの町でお語りになり、またハランの地でお語りになり、そしてカナン人の地に到着した時にこのようにまた現れてくださったんです。ここにも信仰の原則があります。神様が私たちにお語りになります。そして私たちがその一歩を踏み出すと、今度はまた次の一歩を示すための神様の啓示が与えられます。今、アブラハムは、あなたの子孫に私はこの地を与える。先ほどの神様の約束には、それは明確には出ていませんでしたよね。けれども今、あなたの子孫に、そしてこの地を与えるというですね、新しい啓示を与えてくださったんです。で、これが、信仰の一歩を踏み出すことによって次に見えてきた世界だったわけなんです。で、私たちは神様のご計画、神様の御心って一体何なのかということを悩みますね。どっちが御心なのか、これを今決断しようとしてるんだけど、どっちなんですか、神様。でも神様は、あなたはすでに私が見せたものについては、それをちゃんとやっているかいとお聞きになるわけなんです。もうすでに神様の御心だ、神様が教えてくださっているものがあるというところをやっていなかったらですね、神様はそれをしなさいとおっしゃられるわけなんです。そうですよね。例えば何か外国語を勉強して、初級、中級クラスに行ってですね、突然中級クラスに来たと。初級に行ってくださいとか神様言われるわけです。すでに教科書が、初級の教科書があるんです。それをやりなさいと神様が言われるわけなんです。それによって、それを行っていくと、一歩一歩、ちょうど、御言葉は私たちにとっての灯火だと詩篇に書いてありますけれども、灯火のように私たちは懐中電灯で遠くまでは 見ることはできません。暗い洞窟の中に入ってもですね、でも目の前のものは見ていくことはできます。と同じように神様が今、カナン人の地に入った、ここまでアブラハムが応答したことに応じて現れてくださったわけなんです。で、ここで私の子孫に、あなたの子孫にと書いてありますけれども、子孫にという言葉が出てきたら、それはイスラエルの、いわゆる子孫ですよね。イスラエル人だにとどまらず、キリストのことを指しているということを注目してください。 なんでここに私が言えるかと言いますと、パウロがすでにガラテア書のところでですね、これは単数、複数ではなくて単数で書かれているんだっていうふうに説明してるんですよ。単数、わかりますね。日本語だとね、子孫って言ったら子孫ずって出てこないじゃないですか。ね、韓国語だったら子孫ドゥルって書いてあるんですけれども、ないんですよね。日本語にはね。子孫たちって言ってもなんか変でじゃないですか。でも、違いがあってですね。でも、単数で書いてるんですね、神様が。だから、キリストを指していると、この、パウロは言っているんですね。でそれで、ここで、キリストも指してるんだということを覚えてください。そしてですね、アブラムは祭壇を築きました。大事ですね。神様に本当にこれ良くしてもらった。神様が本当に現れてくださった。そのことを感謝して、その場で礼拝を捧げてるんです。ノアもそうでしたよね。覚えてますか？ノアも洪水が終わって箱舟から出た一番初めにしたことが全焼の生贄を捧げたことでした。どうか感謝という生贄を通して神様に応答してください。私もよく忘れます。自分で祈って祈りが聞かれたくせに、ああよかったな。それだけで終わらせてしまうんです。ね。そうではなく応答する必要があります。で、次に、彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して、天幕を張った。ちょっと南の方に動きました。ベテルっていう、神の家っていう意味がありますけども、そして西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。ですから神様が与えてくださっているこの約束の地をですね、今北の方から南の方にこう歩いてってるっていう感じですね。そしてそれからアブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。ネゲブは南にあります。ずっと南です。ちょうど紅海がある、この端っこのところまで広がっている砂漠になります。そこまで行ったんですね。ところが、さて、この地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下って行った。この地の飢饉は激しかったからである。ごめんなさい。エジプトはすいません、ね、さらに南になるわけですよ。南行って今度西行ってって感じですね。シナイ半島があって、それで、この南の方に、この行っている感じですね。まあ、大体その紅海のところ、端っこのところからエイラットという町からですね、カイロまで行くのが7時間ぐらいかな、6時間ぐらいかな、車で。まあ、休み時間になかったらもっと早く行けると思うんですけれども、砂漠です。果てしなく。砂漠です。なんだこれはっていうぐらい長い大きな砂漠です。そこをですね、彼は行って、でも、その砂漠の中に緑が広がるんですよ。理由がナイル川があるからです。エジプト文明はナイル文明です。ですから、飢饉があった時に、アブラハムは、アブラハムはですね、この緑のあるエジプトの方に行ったということで、これ普通に考えたら当たり前のことなんですよ。だって家族食べさせていかなきゃいけないじゃないですか。けれども神様の目から見たら大きな失敗なわけなんです。なぜか。 7節に、あなたの子孫に私はこの地を与える。その地を離れるという失敗を犯したわけなんです。で、私たちにも信仰の試練があります。試みがあります。その試みがあるときに、同じように神様の約束に踏みとどまるかどうかという、この選択があるんですよね。で、アブラム失敗しちゃったわけですよ。で、これからですね、エジプトという言葉を聞いたときは、この世っていうふうに思ってください。ですか？肉を刺激する。豊かな。その世が、このエジプトを表してるんですね。これからずっとそんな感じです。歴史の中で。私たちも頼りたくなりますよね、このようにね。約束じゃなくて神様の目に見えないから。けれども、外れるとですね、すぐわかるんですよ。信仰から外れるとですね、次見ていきましょう。どうなるかっていうのもわかりますので見ていきましょう。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ。あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は私の、女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にも良くしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。すごいですね。とんでもないことを今妻に、このお願いしていますけれども、最近エジプトで起こった反政府デモで、女性記者が性的に乱暴を受けたっていうことを覚えていらっしゃるでしょうか。ね、ありましたね。昔も今も変わってないんですよ。無理やり、自分の妻にするって言ってますけど、簡単に言うと、陵辱するっていうことなんですよね。そして、自分の妻にして、自分の、いわゆる、めかけにしていくっていうことなんですけれども、それが、もう分かっていたんです、アブラムが。それで、まず、私の妻だと言ったら、あなたは美しいから、これすごいですね。サラは、この時65歳だったんですけども、綺麗な女性だったんです。寿命が長かったのでね、それだけ老けるのもちょっと遅かったのかもしれませんけれども、いずれにしてもやっぱりちょっとすごいですよね。それで嘘をつくようにさせたんですよね。実は、半姉妹、腹違いの姉妹なんです。なので、嘘ではないと言ったらそうなんですけれども、これはもう、相手を完全に騙す形なので、嘘ですよ、やっぱりね。そして自分を生かそうとしてると。自分の奥さんを捨てて、自分を生かそうとしているということになるわけなんです。で、先ほど言ったように、信仰の試みに失敗すると、このね、信仰の中にある力が、そがれていくんですよ。今までは簡単にできた、その誘惑に抵抗する力、免疫力が、そこで一気に下がっていきます。だから自分は普通にできると思っていたことが、できなくなっていくんですよ。で、ここでも、そのような形で、彼は、崖からなだれ落ちてしまうような形でですね、この罪を犯していってしまうわけなんですよね。で、次に、アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。 パロは彼女のためにアブラムによくしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。いかがですか？
アブラムすごいじゃないですか。ねえ、これはっきり言うと結納金みたいなものですよ。当時はもう、そのサラのお父さんがいなくなったので、この兄弟がですね、それをもらうという、まあ、習わしがあったので、まあ、こうやってもらっているわけなんですけれども、なんとね、妻を売ってから、その、ね、祝福までが。でも、世の中って、祝福簡単に与えられます。こういう形で。すぐに与えられますが、けれども、後で痛手になるんですよね。なぜかと言いますと、アブラハムは自分は後で悔い改めるんですが、ロトが影響を受けてしまいました。それロトとの仲が悪くなってしまったんです。そしてここで奴隷と書いてますね。その奴隷の中にハガルが、ごめんなさいね。ハガルでいいんでしたっけ？ハガルがいたわけですよ。で、それで大変なことになるんです。それを実は今の時代にまで引きずってるという話は来週お話ししますけれども。すごいでしょ？今の時代、ちょっと待ってください。なんで今の時代なんですか？今の時代まで引きずってるんですよ。それを説明しますね。楽しみにしてください。すごいですね。最初にもらったその財産が苦々しく感じるぐらいのですね、痛手を被るわけなんですね。で、これが世の中なんです。でも、17節で、しかし主はアブラムの妻、サライのことで、パロとその家をひどい災害で痛めつけた。なんと痛めつけられたのはアブラハムではなく、パロの家の方だったんですよ。アブラハムが嘘をついたんですから、本当は彼が罰せられるべきですよね。でも神様はもう約束をしておられます。彼を祝福するという約束を与えておられるので、罰するのではなく、むしろ祝福が失われることがないために、パロの家の方を罰された。その約束というのは何かというと、あなたを呪うものは私、あなたを呪うものを私は呪うと。もし、パロがサラと寝たのであれば、子孫が、アブラハムから与えられるべき子孫がめちゃくちゃになっちゃうわけなんです。キリストの約束がめちゃくちゃになっちゃうんですよ。それゆえに神様は、パロの方を、おそらくはここでですね、パロが病気になったかなんかで、いわゆる一緒に寝ることができないようなですね、物理的に肉体的に、そういう状態に神様させたんだと思うんですけれども、そうさせたわけなんですよね。守ってくださったわけなんです。このようにですね、神様は絶対に私たちを罪に定めることをなさいません。ローマ人への手紙の8章の1節に、これはとっても大事な言葉なんで、暗記してもいいですけれども、してくださいね。もしよかったらね。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。アブラハムはこの後でいろいろ自分の撒いたものの刈り取りはします。先ほど言いましたように痛手をこむれていましたよね。それはでも罰ではないんですね。罰ではないんです。彼はそれを通して訓練を受けて、もうこの約束の地から出ていくようなことはしないようにして、自分から生まれてくる子供に対しては絶対に出ていくなというふうに命じたんですね。ということで、それは訓練ではあっても罰ではありません。罰は受けないんですよ。これが
神様が私たちに与えてくださっている義と認めてくださるところの約束になっているわけなんです。どうかですね、神様が自分を痛めつけるとかですね、罰するとかって、それは一切自分の思いから消してください。誰でも決して罪に定められることはありません。この決してというのは断じてというかなり強い言葉が使われています。ないんだよって、この恵みの中に私たちが入れられたんですね。次に、そこでパロはアブラムを呼び寄せて言った。あなたは私に一体何ということをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか。なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかしさあ、今あなたの妻を連れて行きなさい。いや、ここで、神様を信じてない、パロから叱られたんですよね。ちょうど私たちが、このクリスチャンじゃない人から叱られるのと同じですよね。嘘をついたのとかですね。まあなんかわかんないですけれども、これは恥ずかしいことですよね。不名誉なことです。で、次に、パロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物と共に送り出した。本当はパロはこのアブラハム殺しても構わないぐらいのものだったんですけれども、彼は恐れてたんですよ。神がおられる。災いを自分に与えることができるような神がいるから、このアブラハムに、なんか触れたらまずいなと。まあそういう、恐れがあったんでしょうね。呪うものは呪われるっていうのは彼は身をもって体験したので、まあ、それで、そのまま送り出したわけですね。で、次13章いきますよ。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに行った。彼と妻のサライとすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。まあ、世の中的に、得てしまった富ですけれども、神様は憐れみによってですね、これを祝福に変えておられますね。彼はネゲブから旅を続けて、ベテルまで、すなわちベテルとアイの間で、以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは、主の御名によって祈った。はい。アブラムは多くの富を持っていましたが、その富には頼っていません。今、悔い改めを行いました。立ち上がったんです。また神様のところ、祭壇を築いたところに戻って、神様の名前によって祈った礼拝を捧げたんですよ。素晴らしいですね。こうやって私たちに神様はやり直しを与えてくださいます。けれども、ロトは違かったんです。次を見ていきましょう。その上、アブラムの家畜の牧者たちとロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。またその頃その地にはカナン人とペリジ人が住んでいた。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとの、あなたの、牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば、私は右に行こう。もしあなたが右に行けば、私は左に行こう。アブラムは優れてますね。ここで、彼はですね、カナン人とペリジ、まあ、このペリジ人っていうのはカナン人の一人です。なんて言ったかな。カナン人っていうのがいて、そしてペリジ人とかいろいろいるんですけれども、そのいろんな、そこにいる民族の総称もカナン人と呼ばれてるんですね。ちょっと、こんがらがっちゃうんですが。で、カナン人とペリシに住んでたって言うんですね。で、彼はですね、その人たちに、この争ってる姿を見てほしくなかったんですよ。誠の神様を信じている私たちが、 この彼らの前で見せてはいけないということで、それでアブラハムの方が甥のロトに対して譲ったんですね。あなたにまず選択権を与えますよと。あなたがまず選んでください。私は違うところに行くからと。そのように言ったんです。素晴らしいですね、彼はね。謙虚だし、また本当にこの周りのことを考えているし。で、ここで本当はロトは、いや、おじさん、あなたが決めてくださいと言うべきでした。ところが、ロトが目を上げて、ヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツワルの方に至るまで、主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた。それでロトは、そのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。ロトは、この、エジプトのように豊かだなぁと思って、そのヨルダン渓谷ですね、そっちの方にまで行ったと書いてあるんですよ。ベテルから見るとですね、ちょうど、ね、イスラエル行くと、この真ん中のところ全部山地になってるんですね。このちょうど日本と同じように、この真ん中にこの山が走ってるんですけども。そして、この、ですね、ヨルダン、ソドムの方っていうのはですね、この次に出てくるかな、ソドムがね。あ、書いてますね、ここにもね。南の東の方ですね。南東部分です。で、もうすぐに見れます。なぜかというと、そこは世界で一番低い陸地だからです。一気に下がるんですね。一番低いです。だから、視界の上を飛んでる飛行機はですね、水面下を走ってるんです。飛んでるんですね。わかりますか？水面下400何メートルからちょっと忘れたんですけども。で、今は砂漠ですよ、そこは。でも当時は、主の園のように、エジプトの地のように潤ってた。これを見ていいなぁと思って行ったんです。わかりますか？以前も、バベルの塔を建てるときに彼らは平地の方に移り住んだってありますよね。で、快適になること。豊かな方に行くこと。決して悪いことではありません。けれども、それだけを見て動いていたら、大変なことになるよ、と。で、アブラハムは、信仰の目を持っていました。ロトは、物理的な目しか、肉眼しかなかったわけなんです。私たちは目に見えるものによって歩んでいるのか、それとも神様が見せてくださったところの幻によって歩んでいるのか。これをですね、ぜひ知ってください。で、アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドムの近くまで天幕を張った。ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。豊かなところでも、いや、豊かなところで、悪いことってはびこってますよね。当時のソドムの町はおそらくは、そこが非常に栄えていたので、農業によって栄えていたので、何にもしなくてもお金が入ってくるような状態だったかと思います。ですから、働かなくてよかったんですよ。働かないとみんな、さ、どうなります？働かないとよからぬこと考えますよね。これ必要じゃないものをやろうとしていきます。だからよくこのカウンセリングするときですね、仕事を失ってしまった人のことをカウンセリングするときに、仕事を探すことがあなたの仕事ですと。まあ、よくね、急いに言いなさいと私、牧師に言われたことあるんですけども、仕事を探すことがあなたの仕事。だからちゃんとスーツ着て、朝出てって、ですね。そして仕事を探しに行くと、ね、これはやりなさい。とっても大事ですね。神様がそのように作ってくださった。仕事をするように私たちにね、作ってくださってるわけです。で、それをやってなかった。で、ロトは、やはり信仰はあったんですよ。 ソドムの町には住んじゃまずいなってのは分かってたんです。悪い町だから。近くまで行ったんですよ。近くまでだったら、まあ大丈夫かな。いかがですか？大丈夫ですか？大丈夫じゃないんですよね。後で読みますけれども、ちょっと見てみましょう。もう早速。14章の12節。ロトはどこに住んでますか？ソドムに住んでいた。そして、今度はですね、創世記の19章の1節を見ると、ロトはソドムの門のところに座っていたとあります。この門という言葉が出てきたら、当時の城壁に囲まれた町の入り口と想像してください。遺跡を見たらすぐわかります。その門と言っても単なる門ではなくて、そこに建物があるんですね。数々の部屋があります。そして王座があるんですね。王様がそこに座って裁きをするとかですね。そういう遺跡が残ってるんですよ。ですからここでは役人、行政府っていうふうに考えてください。役人になってたんですね。ロトは。そこまでどっぷりとロトは使ってしまったんですね。ですから私たちは、よろしいですか？自分の悟りに頼ってはいけないということです。自分の理解に頼ってはいけないということです。目に見えるものに頼ってはいけないということです。その先が暗闇かもしれないんです。箴言に書いてありますけど、今言ったのは。ですから力を尽くして主により頼めと。また主を恐れよ、悪を避けよという言葉があります。で次に、14節。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ、目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を、縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。素晴らしいですね。この大事なのが、アブラムと別れて後ということなんですね。第一礼拝、昨日、ここをじっくりと学んだんですが、それを思い起こしてください。私たちが信仰のゆえに、別れなければいけない時があります。また、自分が立っているところがあんまり魅力的に感じないことがあります。今アブラムはベテルのところにいるわけですね。でそこは大してですね、豊かなところじゃなかったんですよ。まあ放牧するにはまあ良かったかもしれないですけど。でも神様がそのように人と別れてしまったとか、また何か失ってしまったとか、そういう時にこそ私たちに現れてくださるし、私たちはそういう時にこそ神様と本当にもうその後の人生忘れることができないような神との出会いをすることができます。で、今神様が見せてくださっているこの幻というのがものすごいですよね。最初にカナン人の地に到着した時に見せてくださったものとはもう打って変わってる。もう、鮮明にですね。すべての土地だと。そこは山地にありますから、結構東西南北見えるんですよ。それを全部与える。しかも永久に与えると強調しておられます。で、今度は、子孫が地の塵のようになるとまで言われてます。そして歩きなさいと。で、昨日話しましたが、これがとんでもない計画で、アブラハムの時には全然成就しなかったんですよね、生きてる間は。お墓だけだったんですよね。 ところがその後のイスラエルの歴史を見るとことごとく成就しています。そしてこの完成がイエス様が戻ってきた時に完成します。今現代でも私たちがイスラエル旅行行けるっていうこと自体が奇跡なんですよ。1948年まで紀元の70年から土地がな、その国がなかったんですから、あそこにユダヤ人の人たちは世界に散らばっていてですね、それでそのユダヤ人が生きていること自体も奇跡ですけれども、なんとあの土地に戻って国を建てて、そして今は豊かな農耕地になっています。私たちが神様の約束見ることできないな、悩んだらですね、アブラハムを思い出してください。いいじゃないですか、見なくたって。見なくていいですよ。死んだと必ず見れますから。で、もちろん神様は私たちの憐れみによって見せてくださる時ありますよ。その一部をね、祝福を見せてくださいます。アブラハムもそうですよね。祝福されていきます、これからね。だから、私たちもそうですけれども、でもこの本当のね、栄光に満ちた約束を私たちも携えて生きてください。そして18節、そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレの樫の木のそばに来て住んだ。そしてそこに死のための祭壇を築いた。この時からヘブロンにアブラハムは住むようになります。ヘブロンが族長たちのなんていうんですかね、このずっと住んでいく場所になっていくんですけれどもね。ですから先ほど話しましたように、族長の墓がヘブロンにあるんですね。ちょうどこのマムレの樫の木のそばに、これ書いてますけど、そのところに、さっき私が言った、墓があるんですけれども。で、ですね。はい。で、次行きましょう。14章。さて、シヌアルの王、アムラフェル、エラーサルの王、アルヨク、エラムの王、ケドル・ラオメル、ゴイムの王、ティディ・アルの時代に、これらの王たちは、ソドムの王、ベラ、ゴモラの王、ビルシャ、アデマの王、シヌアブ、セボイブの王、シェム・エベル、ベラの王、すなわち、ツォアルの王と戦った。このすべての王たちは連合して、シディムの谷、すなわち今の潮の海に進んだ。はい。ここ14章の話はですね、ここなんかちょっとこう大変でしたけども、今読むのも大変だったんですけども、このロトがさらわれるこの背景を話してるにしかすぎません。ですか？後で出てきますけれども。で、このシムアルとかエラムって覚えてますか？覚えてますか？シヌアルが、バビロンですね。エラムというのは今の、イランのところですね。ペルシャのところですけれども、まあ、そこの王様に、背いた。そっちの王様の連合軍と、ソドムのあたりの、この潮の海、死海のあたりの王様たちの戦いが起こったという話です。ですか？彼らは12年間、ケドル・ラオメルに仕えていたが、13年目に背いた。14年目に、ケドル・ラオメルと彼に組みする王たちがやってきて、アシュタローテ、アシュテローテ、カルナイムで、レファイム人を、ハムで、ズジム人を、シャベキルヤタイムで、エミム人を、セイルの山地でホリー人を打ち破り、砂漠の近くのエルパランまで進んだ。このエルパランというのはですね、航海がこうあって、この、端っこのとこですね。だからイスラエルのこの、なんていうのかな、この尖ってる一番南のところです。だから、このヨルダンの方をこうずっと南下してって、そしてこのところまで来て、そして今度イスラエルの方上がっていくんですね。だからこういう感じですね。皆さんから見ると。こっちから来てずっと下がってって、そしてこう上がってって、イスラエルの方にこう入っていった。で次に、どこまで読んだっけ、7節からかな。
彼らは引き返して、エン・ミシュパテ、今のカデシュに至り、アマレク人のすべての村落と、ハツァツン、タマルに住んでいるエモリ人さえも打ち破った。そこでソドムの王、ゴムラの王、アデマの王、チボイムの王、ベラの王、すなわちツォアルの王が出て行き、シリムの谷で彼らと戦う備えをした。エラムの王、ケドルラオメル、ゴイムの王、ティデアル、シヌアルの王、アムラフェル、エラサルの王、アルヨク、この4人の王と先の5人の王とである。シリムの谷は多くの歴史の穴が散在していたので、ソドムの王とゴムラの王は逃げたとき、その穴に落ち込み、残りの者たちは山の方に逃げた。そこで彼らはソドムとゴムラの全財産と食料全部を奪っていった。彼らはまた、アブラムの甥のロトと、その財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいた。はい。これですね。ソドムに住んでいたがゆえに奪い去られてしまいました。ですから私たちは世の富を持つとですね、こうやって世と共にですね、奪い去られていくという、そういうですね、現実があります。けれども、このロトを救いに行くんですね、アブラムが。一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来て、そのことを告げた。あ、ここに初めてヘブル人が出てきますよ。ね、エベルからこの派生してできたヘブルですね。アブラムはエモリ人マムレのカシの木のところに住んでいた。マムレはエシュコルとアネルの親類で、彼らはアブラムと盟約を結んでいた。カナン人だったんですけれども、このマムレという人が、このまあ改心したのかもしれませんね。このアブラハムの神を信じたのかもしれません。盟約を結んでいました。で、アブラムは自分の親類の者が虜になったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集して、ダンまで追跡した。夜になって彼と奴隷たちは彼に向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡したと。これすごい距離です。まずダンというのは、まあ、当時はダンという町はなかったんですけど、後にですね、ダン族がずーっと北まで行くんですね。イスラエルの。そして、ちょうどこのガリラヤ湖の水のですね、この元になっている上流のですね、ダンの水源というのがあるんですけれども、そこのところには、今でも遺跡があります。そのカナン人の町があります。今でも。その遺跡がですね。そこにまで追跡して行ったっていうのは相当な距離。ヘブロンから行くとですね、あ、そうですね。まあ、そう、3日ぐらいかかるかな。普通に歩いて行ったら3日ぐらいかかるかな。で、そして、もっと上なんですよ。ダマスコの北なんて。ダマスコもっともっと上なんです。で、それで、16節。そして彼はすべての財産を取り戻し、また親類の者、ロトとその財産、それにまた女たちや人々をも取り戻した。こうしてアブラムがケドルラオメルと彼と一緒にいた王たちとを打ち破って帰って後、ソドムの王は王の谷と呼ばれるシャベの谷まで彼を迎えに出てきた。またシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。はい。今、二人の王が出てきてますね。まずは、ソドムの王。まあ、助けられたソドムの王ですよ。ですね。で、もう一人が、シャレムの王、メルキゼデクです。で、このシャベの谷とありますが、このシャベの谷というのは、ヨシャパテの谷ともヨエル書で呼ばれています。今の、このオリーブ山と神殿の丘にある間にある谷ですね。ケデロンの谷とも呼ばれてますが、特にこの神殿の丘とオリーブ山の間にある谷がヨシャパテの谷と呼ばれていて、そしてここではシャベの谷と呼ばれています。ですから今エルサレムのところにいるんです。で、シャレムの王とありますが、これがサレムの王、エルサレムの王ということです。平和の王という意味です。エルサレムというのは神の平和という意味なんですけども、それメルキゼデクというのが義の王という意味です。義ですね。ということで、
このメルキゼデクについてですね、じっくりというか少し見てみたいと思いますが、彼はパンとブドウ酒を持ってきています。そして王だけではなく祭司だったっていうんですね。で、次に彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。一体誰なのか。まず王であって祭司であるということ自体が、これをユダヤ人の人たちが読むとですね、ドキッとします。ちょうど日本人がちょっとわかりやすく言うんだったらですね、天皇がいて、そして他に政治を司る指導者がいるじゃないですか。昔から日本ってそうですよね。武家社会があって、そして天皇がいるわけじゃないですか。祭司を司る天皇家と実際にその一般のこと、もっと世俗的なことを司っていく首相であったり、昔は将軍であったりですね、するわけですよね。それが一つになっちゃったみたいなもんですよ。まあ、今イランが、まあ、そんな国になってますけれども、怖いんですねこれ。普通に考えると。で、聖書を見ると、レビから出たアロンの家系の人が大祭司になっていました。祭司になってたんです。で、ダビデ、後にダビデが王様になって、ダビデの子孫が王族として王様になっていたんです。で、その中で例えばウジヤという人が、その、とても良い王様だったんですけどね、途中で高慢になっちゃったんですよ。神殿の中に入って、その祭司の務めを果たそうとしちゃったんです。それで、来るなというふうに祭司が言ったんですけど、やろうとしたら、雷病にかかっちゃったんですね。というふうに、厳重に、王と祭司は、分けられてたんです。にもかかわらず、ここでは、一緒くたになっています。意図高き神の祭司だった。で、興味深いのはパンとブドウ酒を持ってきてるって言うんですよ。先ほど生産に預かりましたが、同じものを持ってきています。で、祝福をしてるんです。祝福をするというのは上の人が下の人に祝福をします。アブラハムよりも偉大な存在です。そしてアブラムは十分の一を与えたんですね。普通十分の一を与えるのは神様ですよ。もちろんね、具体的にはレビ人のところに持ってきたり、祭司のところに持ってくるんですけども、捧げるのは神様に対してですね。一体誰なのか。彼が出てきて、急に出てきて、またいなくなってですね。次に出てくるのが、詩編の110編の4節で、主は近い、御心を変えない、あなたはメルキデゼクの霊に習い、とこしえに祭司であると、キリスト、メシアのことについて、ダビデが予言をしているところで言っているんですね。このメルキデゼクの霊、この霊というのは、位に習いと訳すこともできます。位って1位、2位、3位の位ですね。それ地位がメルキデゼクと同じようになって、あなたはとこしえの祭司なんだよと、このダビデが予言してキリストに対して言ってるんですよ。ブドウ酒とパンも持ってきて。祭司であり、かつ王であられる方で。キリストご本人ですね。あるいはキリストを表している誰か違う人物。意見が分かれるんですけれども。 イエス様がユダヤ人に対してアブラハムは私の日を見て大いに喜びましたということを言っているんですね。そしてアブラハムがいる前から私はいるのですと言ったんです。なんだおめえ、石投げだろうかって感じですね。なんかちょっと今大阪弁ふざけんなよおめえっていう感じですよ。で、実際に石を投げようとしたんです、その言葉聞いたら。ですか、なぜかアブラハムのいる前に私はあるのです。そしてアブラハムが私の日を見て喜んだって言うんですよ。ということはもしかしたらここのメルキデゼクがイエス様ご本人だった。いいですか、イエス様はベツレヘムでお生まれになった時に初めて存在したと考えないでください。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉は神と共にあった、そして言葉は人となって私たちの間に住まわれた。初めにもうイエス様はおられて、そして肉体を持たれたのがあの2000年前のベツレヘムの家畜小屋だったわけなんです。ですね。ですから、ここでイエス様が現れてくださったということができるわけなんですね。はい。ここから私たちがですね、この学んできました。12章から14章まで見てきましたけれども、アブラハムが神様と出会っていく旅になっているということを見てください。信仰によって出て行って、そして神様に少し見せていただいて、祭壇を築いて神様で礼拝し、失敗したからまた立ち戻ってですね、ベテルに行ってですね、でもその失敗したことの影響なのか、ロトが逃げて、出て行ってしまってですね、本当に落ち込んでしまった辛い時にですね、神様がでっかい幻を与えてくださって、そしてそのロトをですね、忘れることができる、それはいいことですよね。愛していたから、ロトのために救出してったわけですよ。そして来て祝福を与えたのがキリストご自身だった。このように私たちにはよかれあしかれですね、試練があるわけなんですよ。その中で私たちが失敗もするでしょう。またそれを乗り越えることもできるでしょう。でも失敗した時は悔い改め、そして成功した時には神様は慰めを与えてくださいですね。そしてキリストご自身のこの祝福を受けることができるんだよということなんですね。ぜひですね、この体験を繰り返してってください。と同時に、俗悪なものから離れてください。次に出てきます。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産をあなたが取ってください。しかし、アブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、意図高き神、主に誓う。意図一本でも、靴紐一本でも、あなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。ただ、若者たちが食べてしまったものと、私と一緒にいた人々の分け前とは別だ。アネルとエシュコルとマムレには、彼らの分け前を取らせるよう。一切関わりを持たないようにアブラムはしたわけなんです。理由が書いてありますね。アブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。ですよね。ですか？ここに書いてあるのはですね、ちょうどイエス様が豚の前に真珠を投げてはなりませんというのと同じで、神様にあるインテグリティ、自分の評判をですね、この王によって売り渡すことがないように、いうことですね。例えばですよ、悪いことやってる人が、教会に多額の献金をするとするじゃないですか。ちょっと言うこと聞いてくれや。でも実際にアメリカにあるんですね、マフィアの人が。葬式するときに多額の献金をしてですね、この人のことよく言ってくれと。天国に行ったと言ってくれと。断るわけですよね。断るわけですよ。なぜか、この教会は神様によって建てられたんじゃなくて、あのマフィアの人によって建てられたんでしょうということになるからなんですよね。ですから私たちも神様の祝福を持っています。 この神様の出会いの中で祝福を持っていますけれども、同じ富であったとしても、同じ何かその物質的なものが同じだったとしてもですね、出どころが違かったら大きな違いなんだということを知ってください。何でもいいということでは決してないんだということなんですね。すべて大事なのは動機です。またその内側の内実ですよね。その霊的な内実です。他の人たちがどう見るのか、キリストにある評判が落ちてしまうのかどうなのか、そういうものを見ながらアブラハムは生きていた。先ほどはどうでした？カナン人とペリジ人がいたからですね。ここではちょっとこの平穏に済ましていきましょうと。そしてここでソドムが出てきたから、もう断ったわけなんですよね。このようにアブラハムの生涯が始まりました。で、私たちも同じようにしてですね、これから、神様に会っていきましょう。そして試練があった時に、試練にあったらこの上もない喜びとみなしなさい、ヤコブ書にありますが、いやですね、この言葉聞くたびにね、この上もない悲しみと思いなさいだったらわかるんですけれども、この上もない喜びと思いなさい。でも本当に神様に出会ったっていう時って、大変なこと起こった時ですよね。そして一歩一歩進むんですよ。ですか、霊的になっていきましょう。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にありがとうございます。アブラハムを通して私たちの信仰の歩みの一歩一歩を見て読んでいくことができました。ありがとうございます。どうか主よ、この教会にも、この私たちの交わりにも、あなたの信仰の足跡が残っていきますように。どうか私たちがその足跡をあなたと共に残していくことができますように助けてください。お願いいたします。神様、あなたから一人一人が神様の言葉を、神様の声を聞く責任があります。神様、一人一人がそのようにして責任を持ってあなたに応答していくときに、私たちが本当に互いに必要としているこの私たちが互いに高め上げられて、そして成長し、キリストの似姿にまで、キリストの大人の姿にまでなっていくということを私たちが見ていくことができますように、どうかここを祝福してください。お願いします。感謝してイエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。